本当に私たちはそうしたことを忘れて、この世の仕組みにとらわれて、一部の人だけが特別だ、私はそうではない、本当に神様を忘れたかのように祈ることを、絶望的な状況の中でこそ神様は働いてください。誰も神様が使わされたたった一人の御子を信じることなく十字架にかけるという、その出来事があった時に、そこから救いが始まったということを見失ってしまい、何が起こるのだろうかと、そう思いやすい私たちであろうかと思います。そうではない。八節にイエス様が言われています。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。神の国は必ず実現する。しかしその時に、本当にその時に私たちはうっかり信じていない、そのような状況に陥らないだろうか、この世に飲み込まれていて、神の国が来るということを、いやすでに来ているということを見失っていることがないだろうか。いつもいつも主の祈りで御子におきたらせたまえと、それは言葉だけで、神様のご支配、神様のご愛は今も私たちのうちにあり、それだけで終わらない。この世界が神の愛で満たされるまで、そしてそのことを全世界が喜び、この方をお迎えする日が必ず来る、その時が来るのだということを、それが見られるだろうかと言われるのです。うっかり私たちはもう一つの間違いをすることがあります。いやそうではない、もっと救われる人が起こされるべきだと、もう失望しないで祈ろうと思っても、だからこういうことをします、こんなふうに変えようと思います、自分の力を振り絞って頑張ろうとする。もちろん力を振り絞って頑張ることは大切ですが、それが先に立って、だから神様と、そうするときに、お前に力がないからダメなんだと、また神様を見失わせようとするささやきが来て、でそれと戦っていって、何か成功したとしても、結果的に褒めたたえられるのは人間の力、丸々さんがよく頑張ったから、私たちが力合わせたから、そこに神様本当におられるのか、そうではなく、私たちの力ではなく神様の力、力のない私たちをお持ちになることができる神様の力ですから、うん、私は年を取ったとか、あまり持ってるものがないからというのであれば、それだから神様が私たちの力となってくださる。あなたはそのために来てくださった。やめ目のように人の力が表されるのでない、人の支配する国が現れるのでない、神様の愛のご支配と救いが到来することを本当に訴え求めていくべきであろうかと思うんです。ある牧師先生がクリスチャンになってから 1、2年ぐらいの頃、まだだから牧師を志している時でもない時です。信仰を持って間もない時に、まあ、まだ仕事をされていて、すごい残業に追われる日々だったそうです。でそれは職場のみんなそうで、みんなカリカリしていて、特にその方の隣が係長で、まあ、係長が周りに当たり散らすこと、まあ、でもその人は信仰を持ちましたので、自分が何とかこのままできないだろうか、そうは言っても自分もストレスが溜まっていて、でしかも何か声をかけようにもそのままで反発を買う。まずは自分の心の平安を求めよう。で幸いなことに昼休みだけは少し時間が取れる。もうお昼も食べる間もないまではなかったです。ちゃんと昼休み時間っていうのがあったと。だその時間を取ってまず祈ろうと。でそしてまず自分の平安を祈って、でふっ私はイエス様を信じることができ。こうして、まあ、つかの間だったとしても平安を与えられて、なんとか自分を保つことができるが、あの係長はそうじゃないんだと気づかされたんですね。人を自分自身を取り戻していた時に、人を人と思う思いが与えられたんです。あの係長も人だ。係長はでもこういう祈れる場がない。よし、私は係長のために祈ろう。で祈っていくと、まず自分が係長に接する接し方が変わっていくんですね。この人はこの平安がないんだな、でもなんとかそれを分かち合えないかな、だんだんだんだん思いが変えられていく。そして係長を愛するようになったら、少しずつ変わっていって、でその人も周りの人たち、この部署のためにと祈るようになっていって、それだけじゃダメだと、やっぱりみんながイエス様を知って祈ることができるようになったら、もっと素晴らしいのに、どうか救われる人が起こされるようにと、うん、3年間ずっとそうやって祈っていたんですが、残念ながら転勤となってしまったんです。で転勤したところで牧師になる道が開かれて、さらに3年経って進学校に入学したんです。そしたらその進学校の入学式に、どっかで見たことあるなって言ったら、前の職場の同じ職場の女性がそこにいるんで、あなたもしかして前の職場の、お互いにびっくりして、でなんでって言ったら、実は1年前に洗礼を受けたんですと。でそしてその洗礼を受けた教会から進学校に入学する人がいるっていうんで、お祝いのためにここに同席してるんですって、あの時の祈りが聞かれたんだ、まあ、その子が入学したわけではないけど、そうやって進学校にお祝いに来るほどのって、しかも再会して自分の祈りが聞かれたと、神様が教えてくださった、祈ることは無駄ではないんだ、それどころか祈ることで本当に世界が変わっていくんだ。私も本当にまだ生まれて間もない時から一人の親戚がずっと祈ってくれたっていうんです。進学校に入学した時に、その四国の牧師先生が来られて、佐藤進学生ですよね、あなたのために祈っている親戚がいるんですけどって言われても、実はすごい遠い親戚で、私会ったことも聞いたこともなかった。どれぐらい遠いかというと、私ので母や父に聞いても、1ヶ月ぐらいしてやっとこそ母にいたわって、母の一番上の兄の旦那さんの一番上の姉って実は血がつながってないんですね。だからなんで私の名前知ってるとともに、進学校のポスター見ただけでそれがその人だって分かるのってぐらい祈っててくれてたんですね。しかもどれぐらい祈ってくれたんだろうって、 祈りは聞かれる、祈りが世界変わるんだよって、私がその証拠だって。皆さんそうですよね、誰かに祈られてここまで来てる。そしてまたあなたも祈って失望しないで祈るなら世界が変わるんです。そのことをぜひ知っていただきたい。イエス様は速やかに答えてくださる。そして闇の中に光が訪れるんだということを信じていただきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはどんなことでもおできになりますが、私たちのためにならないことは決してなされません。ですから私たちが求めるなら、いや求めていないにもかかわらず私たちの必要として御子をお捧げくださったお方がどうして黙っておられることがあるでしょうか。たとえ私たちが間違ったことを求めたとしても、あなたは正しいものを与えてくださいます。ですから恐れることなくあなたに近づき、そして祈るものとならせてください。どんなに大きな恵みをいただくことができるか、私たちにどうしても伝えたいと愛しておられるお方のその祝福を一人一人が受け取ることができるように、どう祈ったらいいかわからない者のためにも聖霊様がそのうめきを持って取りましてくださいますから、まずはあなたの前にその心を開かせていただきますよう一人一人を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。